皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都のビジョンをですね、世界に発信しようというシンクする番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の、李相哲先生です。先生どうもありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、先生はレギュラーとして、何回もこの番組に来ていただいているんですけれども、先生のご専門は、ジャーナリズム論ということで。
そうですね、はい、ジャーナリズム論の中でも、国際ジャーナリズム論とジャーナリズムの歴史が専門ですね。
はい、この番組はシンクタンクジャーナルということで、アメリカのワシントンの例えばブルックリンズ研究所なりは、ビジョンをですね、シンクして考察する、シンクタンクで、そしてジャーナリズムとしてですね、ラジオを通じてシンクプラスジャーナルということで、いろいろとですね、今現在進行形の国際政治家いろんな分野をですね考察したいと思うんですけれども、2日前ですか、日曜日、参議院選挙がありましたね。
はい、
多くの方は多分1ヶ月前ですね、自民党が、勝つということをですね、予測されない人多かったと思うんですけれども、先生どうでしょうかね、この今回の選挙の。
そうですね、実はですね、今日学生たちと1時間ほど前に、ゼミをやって、それで発表の中で、政権交代に関する発表が何点かあってね、その中で一人の女子学生が、自分はそういうことめったにないんですが、菅総理の顔がなかなか覚えられないと、はい、でどうしてと言ったら、何か印象が薄くて総理という感じがしない、ですからということはね、総理としての何かイメージとかそういうのがね、菅さんは総理になっても昔のそのイメージのまんま、これは菅さん自身の問題でもあり、その民主党の戦略的な、いろんな意味で、失敗じゃなかったかなと思います。それがいろいろ惨敗の原因は あったんですが、主な原因はやっぱり菅さん その存在そのものが非常に薄かったというところに最大 その原因があったんじゃないかと僕は思います。
日本の総理はですね、世界と比べてしょっちゅう交代するんで、総理としてのイメージやっぱり強いのは田中角栄なんとか中曽根、総理とかですね、そういう人だったらすぐ本当に総理大臣という日本の顔という世界に通用する顔だと思うんですけれども、ここずっとですねそういう人が出ておられないんで、特に菅総理はそういう意味ではちょっとインパクトないかなと思うんです。
ですからこれはね、菅総理個人の問題ではなくて、この日本の政治文化というかその文化に問題があると思うんですね。ですからその一国の総理というのは、皆さんがやっぱり、ついていきたい、それから尊敬に値するという、少しでもそういう気持ちにならないとね、ダメなんですね。しかし日本のここ数年間 その総理大臣を見た場合に、やっぱりその個人的な魅力とかその強いそのインパクトを与えられるようなそういう総理としてのそのリーダーシップとかね、それを感じさせる人物がなかなか出てこない。それで小泉総理がね、政策はともかくとして、そういう部分でちょっとその他の総理とは違ったんじゃないかと思います。
小泉総理の場合はなんかこうパフォーマンス的なですね、そういう、アメリカで言うですね、そういうなんかテクニックですね、自民党をぶっ壊せみたいなそういうフレーズ的な、魅力はあったんですけれども、だけどもう一つ、インパクトもですね、ここ何代かの総理と比べたらやっぱり小泉総理はインパクトあったと思いますけれども、そうでもないかなという、
そうです、ですから飯島その秘書官いましたね、今は大学教授になってるんですが、彼の書いた本とかを見ますと、 あの秘書官が小泉さん の、 そのイメージをこう引き立てるというか、その目立つようにするのにかなり、いろいろその工夫したということは分かります。しかし、これはあくまでも経験値としてのね、あの経験的なやり方であって、これを科学してない。ですから日本にはね、あの今まではそういうあのメディア戦略というかそういうものがなくてもよかったんですが、ここ数年 の、 その民意 の、 その動き方を見ますと、やっぱりその辺を科学的にやっぱりやって、ある意味では引っ張るようなそういう戦略が必要な時点に来てるんじゃないかと思います、
ね。先生のご専門は、まあ、ジャーナリズムとかメディア戦略だと思うんですけれども、そうしたらですね、この菅総理をですね、こう、まあ、菅総理のブレーンに李先生がなれた場合ですね、はいはい、どのようなこう振り付けというんですか、どのようなビジョンをこう総理に提示されるんでしょうか。
やっぱりね、ある個人とか、あの、思いついてそういうふうにやるよりは、やっぱりその、システムとしてね、その、与党というか、その、内閣総理大臣の周りには、やっぱり候補戦略家というか、そういうチームが必要ですね。ですから、菅総理がいろんなそのテレビに出たりとかするのを見てると、本当にもうかわいそうで、仕方がない。
例えばどういう
場面ですか。例えばニュース番組に呼ばれても軽々と言ってしまう、はい、でそれはいいですよ。その日本の、メディアの場合は菅総理がもし行かなかったとすれば、何か総理になった途端に威張ってるとかそういう批判はあるかもしれませんが、それはいくらでも違う方法で解釈、説明できますし、そういう番組には出るべきじゃないと僕は思います。もちろん国民に伝える方法はいくらでもありますけどね、ある特定の民間放送に呼ばれて、そういうアナウンサーと軽々と
菅さんという呼ばれ方もされてます
ね。呼ばれて常に一その記者とかその、アナウンサーに菅さんとかもう軽々と呼ばれてもニコニコしながら自分を安売りする、これは絶対いけない、
絶対いけないですね、
いけないことですね。
ふと、ホワイトハウスでですね、はい、例えばアメリカの大統領が、まあ、なんか大きなことが起こる前とかですね、例えばイラク戦争をこれから始めるという時にですね、はい、ブッシュ大統領がホワイトハウスで、特別こう大統領のこう声明出されたりですね、いろんなこうアメリカにはそういう大統領を主導でのですね、ホワイトハウスにおける、プレゼンテーションというか、それもプライムタイム、大体夜の8時ぐらいですね、はい、そういう時間にこう非常にインパクトのあるそのプレゼンテーションのスピーチをされるんですね。
そうです。
日本にはそれがないですね、
うん、速攻に至るまでのプロセスというか、それもやっぱり研究すべきであってね、仮に、8時台とかその視聴率が一番高い時間帯に総理が出るとしてもですよ、それ出るまでのプロセスがすごく大事で、菅さんが出るかないかということも知らずに、総理、一国の総理大臣がニュース番組に出て、一生懸命何かその歌えようとするその姿をちょっと哀れというか、総理大臣の言葉としては本当にもう普通の、そこら辺のおじさんが来て話をしているような、印象しか受けないんですよね、ですから学生が見てもそれが総理大臣か、いつものような普通のそういう軽々く物事を言う評論家か、そういう見分けがつかない。
そうですね、
そこが問題なんですよ。
よく菅総理も総理大臣になられる前によく日曜日の朝の番組とか出ておられたんで、はいはい、その延長線上に総理になられたような感じがあるから、昔のそのイメージでついついニュースキャスターも菅さんっていうふうに呼ばれたりですね、
それもあるし、その本人、菅総理その本人がね、その総理大臣の重みというか、それを十分に認識してませんし、それが菅さんは人柄が良くてそういうふうにするんだとすれば、その周りのブレインがね、それはそうさせちゃダメなんですよ。で、その菅総理が民間放送局まで車を飛ばして行く時間があったら、もっと1億2000万のためにやるべきことがあるでしょう。それはもう訴えるのも大事ですよ。しかしそれは やっぱりある意味政治的なメッセージ、テレビに出るというその自体があるメッセージを伝えるようなことにならないと意味ない、う
ん、おっしゃる通りですね、うん、菅総理の前は財務大臣ですね。でその前は国家戦略の副大臣というトップだったと思うんですけれども、はい、国家戦略の一番重要なところは、はい、日本のプライムミニスターが、例えば G20 とか G8 の場においてこう地位が向上するようなですね、日本の総理は次から次と変わるんですけれども、そこで日本の総理の地位が向上するような、その戦略を、はい、そのまあ、官僚からですね、総理の周りにいるブレーンがですね、やっぱり明確なそういう戦略的なものを立案して、そしてそれを実行に移すことによって日本における総理の地位も、はい、世界における総理の地位もね、向上しますから。
そうです。ですから、うん、日本でその軽く見られる総理大臣が、うん、外国に行ってその重く見られるはずがないですよ、うん、ですから少なくとも総理大臣に選んだ以上は、うん、少しばかりの敬意を払う必要があってね、うん、それは本人がそういう敬意を払うように強要するんじゃなくって、文化としてね、それからその周りの、うん、そのスタッフとかそういう人たちがやっぱりその重みをかみしめて何らかのことをしないと。ですからこれからそういう、うん、一番大きな戦略はそこが大事で、そこの戦略をしっかりとこれから立て直さないと、うん、いつもいつまでたっても日本の総理はもう軽く、誰にも軽く見られるようなそういう存在で居続ける、そんなような気がします、うん、
例えば中国と日本と比較した場合に、中国の例えどうなんですかね、フジンタオとか、
あんまり違いすぎてね、
違いすぎて
比較になりませんが、うん、記者とそのフジンタオというかその距離がね、うんうん、もうその普通にこの人間対人間というより何か絵の中にある人間とこう現実世界にいる人間との関係のように見れるんですよ。つまり毎日一番そのゴールデンタイムのニュースは胡錦涛主席が誰々に会った、で誰々どこどこ視察したというその絵だけを写すんですよ。それで
北朝鮮もそういうイメージありますけどね。
そうですね。ですからそれはまだ問題ですけどね、比較になりませんが、例えば韓国とかとちょっと似てる部分があるんですが、そこも大統領制で権威は日本と比較しても比較にならないですね。もう韓国の大統領の場合はみんなカカというふうに呼ぶんですよ。だからリーさんとか誰がそんなことを呼べない、絶対。
そうですね、はい、まあ、日本は、まあ、アジアの一国だと思うんですけれども、はい、周辺諸国を見ても韓国中国だともそうですから、はい、世界を見ればますますですね、はい、いろんな、まあ、国によって違うと思うんですけれども、まあ、日本には天皇陛下という、
はい、
おられて、当然ならな世界のトップが来られたら天皇陛下とこうあれて次に総理大臣ということになっていると思うんですけれども、
はい、ですから天皇陛下のように扱ってほしいとは私は思いませんし、日本の今のようなその非常にこう我々と近い存在であって普通に話ができるそういう存在であることはすごくいいことですね、うん、
はい、
しかし一方ではその周り の, その全体的な国際的な環境の中で問われるべきかということを考えた場合、やっぱりそのイメージ戦略というか、
うん、
そこら辺は少し気をつける必要がありますね。
そうですね、うん、まあ、ちょうど今選挙が終わったばっかりで、うん、まあ、ねじれ現象というかですね、はい、衆議院と参議院で、まあ民主党と自民党というと、まあ、与党と野党がですね、まあ、拮抗している状況に今なったんですけれども、まあ、そういう状況においては今前半李先生にお話しいただきましたように、総理大臣としてのですね、こうますますパワーが必要になってくるというふうに。そうですね、ですね、話は後半も、はいはい、この政治的なお話をお伺いしたいんですけれども、はいはい、ここでいつものように、ハワイの ノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。
はい、
ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスです。本日のゲストは龍谷大学、社会学部の李相哲先生です。先生、前半は、菅総理のですね、
そうですね、
についてなんですけれども、後半もですね、
はい、
やはり世界の中の日本見た場合に、やっぱり日本をもう少しですね、こう強く、日本には軍事力という、憲法9条もありますので、なかなか軍事力というそのハードパワーがありませんので、そうすればソフトパワーとしてのですね、ポリティクスもエコノミーもですね、はい、そして、実質その総理大臣あるいは日本のイメージを、こう向上させるためのですね、ちょっと戦略的なお考え、はい、
そうですね、先ほどのお話をまずちょっと簡単に総括しますと、メディアでいろいろその菅総理 その今回の民主党の参拝の原因が消費税とその中華月の審判だというんですが、はい、私は、ね、最大の敗因はやっぱり菅総理の個人的な魅力がなかったと、つまり期待した通りではなかった、それ以下だったということに最大の敗因があるんですね。それと関係するんですが、これから国内問題ばかりではなくて、菅総理はこれから世界のいろんなその国と付き合っていかなければならないんですね。特にアジア、近隣諸国、韓国、中国、アジアもそうなんですが、そこでまだ戦略が問われるわけですね。で、ただその戦略は菅総理 その個人的な感覚とか、その場その場で その対応ではなくて、やっぱりしっかりした原則というか、どういうふうにやっていくかということが必要です。例えばね、難しいことではなくて、中国、普通の人でもそうなんですが、付き合う場合に何が大事かという場合に、やっぱり個人的な魅力なんですよ。個人的な魅力というのは、正しいことばっかり言うと魅力があるかというと全然そうじゃなくて、食事会一緒にしても
ユーモアとかそういうことですか。
そうです、そうです。
ジョークとか、
ですから そういうことをね、演出してほしいというわけじゃないけれども、そういうセンスをやっぱり磨くなり、スタッフたちが事前に今度胡錦涛主席に会ったときは、最初こんな話題はどうですかとか、こんなことわざはどうですかとか、そういうふうにこうアドバイスして、それで中国のそのことわざ一つをこう言うだけでも、もうすぐ親しくなるわけですね。だからその辺で、その昔のレーガン大統領は中国訪問した時に人民大会堂で一番最初の第一声がね、中国のことわざを言ったんですよ。私はっきりその言葉を今覚えてないんですが、確かにその千里を行く のにも第一歩が大事だとか、まあ、そういう、そうですね、そういうことわざを、うんうん、中国のことわざにこういう話がありますというふうに、うん、そこでもうぐっとこう、うん、中国の人々のこの心を掴んでるわけですね、うん、だからそういうただ説明すると言ってタラタラと正しいことを言うとか、それはね総理大臣がやることじゃなくて下の大臣あるいはそのスタッフに任せることであって、うんうん、総理大臣はそういう冗談とか、うん、場合によってはそういう何の関係もない、うん、そういう話でいいんですよ、うん、
例えばそれによく似た話で、田中角栄、総理が、中国北京に行かれた時にですね、周恩来が、はい、なんか、田中角栄さんがいつも食べてる新潟のこうお味噌ですね、
はい、
それをこう出されて、
はい、
それに痛く感動されたということはかなり調べておられるんですね。
そうです、
そ
うです。
それも新潟のお味噌をわざわざ取り寄せて、北京でそれが出たということで、それで日中の関係がですね、大きく向上したというふうに。
それから、その外交の場では常にそういう、巧みな演出が必要でね、うんうん、例えば中国の場合ですと、うん、日本に来て菅総理に会う場合は、うん、もう徹底的に全てを調べて、うん、それでそこで一番その、話題になって楽しくなりそうな、あるいは関係良くしたい場合ですよ、うんうんうん、であるいはもう今回は冷たく見せたい場合は、うんうん、そういうことを探して、うん、そのもう話の流れまで作ってると思います、うんうん、そこがね日本の場合はまあ人よしと言えばいいのか、うん、そういうのが見えない、ま
あうん、トップの首脳の対談というのはそういうことだと思うんですけどね。
そうです。
細かい事務レベルはやっぱり官僚なりですね、人のスタッフができるんですけども、うん、やっぱりトップ同士のこうまず人間関係ですね、
はい、
よくまあロン・ヤスとかですね、ファーストネームでよ、うん、まあこれはレーガン大統領と中曽根総理の時に始まったんだと思うんですけども、その後なんかそのファーストネームの呼び合いが多いんですけど、なんか格が違うようなですね、なんかそれ、はい、違和感を感じたりもするんですか、
ね、はい、ですからその戦略というと、もうすごいこう壮大なすごい難しいことを考えるけれども、うん、そうじゃなくって、その例えばテレビに出た場合は例えばどこまで言うべきかとか、うんうん、そういうのはやっぱりねスタッフが用意しなきゃならないんですよ。
うん、
それがね一国の総理がペラペラ喋ったらダメなんですよ。
うん、
そうですね、それはね演出してこう大衆を惑わすとかそういう意味じゃなくって、逆に大衆を正しく導くためにはあんまり余計な話とか、あるいはその、うん、混乱しそうな話をしちゃダメなんですよ、リーダーはね。
おっしゃる通りですね。僕ワシントンにいるときに、まあ、よくニューヨークタイムズとかワシントンポストの記者なりがですね、やっぱり外交のプロトコールがありますね。やっぱりトップ同士の話し合いで、そこに例えば、ね、ヒラリー国務長官がいた場合にやはり日本の岡田外務大臣というふうに決まってますね、
はい、
にもかかわらずその位の違いであったりするのは良くないと。というのは、はい、総理なり大統領が失敗したらそれで終わりですから。
そうです、
絶対失敗しないような形で下からこう積み上げていきます ね。
そ, うです
ね。その点日本はどちらかというと軽い感じが。
そうです、ですから
うん、うん、
その辺でその周りのスタッフたちがね、どこまでその総理のこう動きをこう支えているかということをが問われるんですが、そこら辺がねシステム化されてない、
うん、
つまり当たりばったりのような感じがします、
うん、
これはね日本国内でも今その弊害が出て、今回のその、うん、消費税発言もね、
うん、
言い方が全然間違ってるんですね、
うん、
言ってもいいんですよ、
うん、
しかしそういうことは菅さんは言った後失敗だと思って、もうそれを弁明するのに一生懸命だったけど、うん、それはもう弁明すればするほどダメなんですよ。
普通やっぱり選挙の前ではまあ消費税とかね、うん、マイナスになること言わない。今回言われた理由っていうのは、うん、僕は民主党内でもかなりいろんなことがあって割れてたように思うんですね、
はい、
小沢こうそういう人が当選することによって本当に民主党内部で喜ぶかとかですね、いろんなこう
ですから、ね、
まあ、憶測ですけれども、
そういうそれがもしもスタッフが戦略があって発言するものであれば、
うん、
例えば消費税は絶対上げますと、
うん、
それ言っていいですよ。しかし、 消費税を上げる前、私はこれ絶対ありますと、つまり、官僚の無駄遣い、それから今のその仕分けとか徹底的にやって、その後日本のこの船長へもあるこれをどうするかということに手をつけるんだけれども、それと同時に消費税の議論はしますと、そういうのはっきり言えばいいですよ。それをね、自民党と相談しながらやります。相談しながらやるというのは総理の中に何もないということです。
ないということですね。
そうです。何を総理相談するんですか。だからそういうもので、戦略がない、つまりその場その場しのぎの発言が多い、ですからこれは外交の場では絶対許されないことで、これから菅総理が外国を訪問されたりするときはあらかじめ全部のシナリオをやっぱり作らないとダメですよ。
そうでしょうね。
24時間はね、
それほど総理が話されるシナリオを作るということはまさに官僚の仕事でもあって、また同時にですね、我々市民もそれに対していろんなことをどんどん話をすればいいと思うんですけれども、はい、そのためにむちゃくちゃお金がかかるわけではないと思うんですね。
ないです。
軍事費に比べたらそれはもう本当ビビたるお金でできるんで、僕はそこがですね、日本のその政治の場においてもシンクタンク的なですね機能が本当に必要だと思うんですけどね、は
い、例えば今その機能がないとして官僚に期待してもそれはダメですよね、はい、ですから例えば総理大臣が、一国の総理大臣が大臣になった、その総理になった場合はそういうスタッフを揃えればいいんですよ。民間で例えば誰々を指名して、それでそういうチームを作ってくれというふうにするなり、しかしね、もちろんその日本という国のその文化からすると障害はあります。例えば大学の先生が総理に呼ばれたとしてすぐ辞めるわけにいかない。なぜ辞められないかというと、戻れないから、で菅総理が4年も5年も続くかも保証がない
ないですね、
ですからね、本当にかわいそうなんですよ。支援しようとする人も少ない、でそのシステム化されてない、一人で一匹狼というか、
そうですね。それは僕アメリカ見ても、世界の多くの国は、例えばアメリカっていうのは少なく大統領で4年ですね、2期で8年、
はい、
もう8年までですけれども、大概その最低限4年はこう、一人がですね、国家のトップになって皆から尊敬されると、
はい、
日本の場合は本当に、世界で最もその政権、総理が変わってる国ですからね。
そうです。それと、戻れないんですよね、医者とか弁護士はいつでも戻れるけれども、本当に職業のある人はそういう冒険には出られないという一連磨があって、本当に難しい。
ワシントンのシンクタンクではですね、政治経験した人、官僚経験した大学教授とかですね、シンクタンクで政権が変わってもですね、例えば、民主党政権の時はブルックス研究所の人間はですね、そこの政権に入ったりしますけれども、共和党政権になればまた自分の研究所に戻ってじっくり研究できると。
そうですね、
そういうようなシステムがあるから、いいと思うんですけれども、
日本は十分なその財政的な基盤があるんですよ、そこに、蹴散るべきじゃない。
そうですね、
ですからそこがね、これから日本を良くする国際的な地位をこう高めるには最も必要な部分ですね、
今我々ができることはこのラジオカフェのようなコミュニティラジオを通じですね、思う存分意見を世界に発信することだと思うんですからね。
そうですね、
立国大学の李先生、本当に今日はありがとうございました。
いいえ、こちら、
また来週、
ありがとうございます。
はい、はい。